あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健です。今回のテーマは、周りに影響を受けずに結果を出す人の特徴です。このテーマをいただいて、あれこれ考えてたんですが、僕がこれは絶対大事だなと思うことを今日話したいと思います。それは、緻密にプランを設計できるです。これはですね、多くの人たちが適当にやってしまってます。例えば、自分がやりたいことっていうのが、レストランを開くことだったとしましょう。その時に多くの人たちは、将来こういった夢をも、夢のレストランができたらなぁ、なんてことをぼんやり考えます。多分飲食業に携わっている人の方が多いんじゃないかと思います。あるいはサラリーマンでいずれお店を出したい。そういう人たちはたくさんいると思います。じゃあ、実際に1万人自分のお店を持ちたいなっていう人がいたとして、どんだけの人たちがそれを実現するんでしょうか。どっかのお店でご飯を食べに行くのが大好きでも、じゃあ自分のお店を本格的に出そうと本気で考えていく人たちっていうのは、さっきの1万人の中から1000人ぐらいじゃないでしょうか。そしてじゃあそれのですね、こう自分の夢の実現に対していくらお金がかかるのか、そしてそれを和食のレストランなのか、あるいはテイクアウト専門なのか、あるいはスペイン料理なのか、そういうのにもですね、ちょっと時間がかかります。そして実際にお金を貯め始めて、どんなにそのダサい犬器の物件をですね、買ったとしても、やっぱり1000万や2000万はかかるんじゃないでしょうか。そのフードトラックの場合とかだったらまだちょっと違うかもしれませんが、最低でも500万から2000万ぐらいのお金はかかるんじゃないかと思います。じゃあそのお金はどうするのか、貯金があるのか、あるいはどっか親戚とか、あるいは銀行から借りるのか分かりませんが、例えばそういうことを考える。で、それでまた数百人ずつ消えていくわけですよね。で、そして最初に1万人ぐらいの人たちがレストランを持ちたいなって思った中で、1000人ぐらいが真剣に考え始めて、でも自分がどの料理を選ぶのか、そして自分が作る側なのか、それともオーナー側なのか、そういったことを決めたりだとか、いろんなことを考えていく頃にはもう数百人になっていると思います。そして実際にお金をちゃんと貯めるか借りるかして2000万用意しました。そしてお店の立地を探して不動産を見つけてきて、そして名前を決めて食材とかそういったものを決めて、それから重機備品を整えてメニュー構成を考えていろんなことをやってようやくオープンまで行く人たちっていうのは、せいぜい10人、20人いたらすごい方なんじゃないでしょうか。そういったことを考えるとですね、多くの人たちはなんとなくイメージでお店を持ちたいなっていうところはあるんですが、ほとんどの夢がふわふわふわっと幻想のような状態なんですね。で、それがやっぱりお店を持ちたい、どうしてもお店をやりたいってなってきて初めて夢になります。そしてそれがですね、夢っていうものに具体的な目標に落ちていくためには日付が必要です。例えば2026年の4月1日オープンってなりますと、夢だったものが途端にガチッと目標になってきます。そしてあとこれから2年半、例えばかかるとして、じゃあこの2年半の間で何をするのか、ここがですね、今日のテーマの緻密に考えるってことなんです。で、この例えば2年半の間にやらなくちゃいけないことを、例えばずーっと、こう分野別に洗い出して、で、そしてそれがですね、1000個のステップが必要だったとしましょう。その中には料理の分野を決める。そしてそのバイトの面接をするとかっていうところまであったとして、例えば人事とか、あるいは店のメニューとか内装とかっていうのがあったとしても、内装でも例えばどういう業者を入れるのか、そしてどれだけその内装にお金をかけるのか、そしてどういうふうな工務店なり、あるいは設計事務所に発注するのかっていうところで、それを決めた後にも何回も何回も打ち合わせして、初めてようやく内装部門が整ってくる。そうすると、例えば内装でも100個、あるいはメニューゲームも100個、それぞれ決めなくちゃいけないことが山ほどあるわけですよね。で、そのすべてをやらないと、レストランをオープンにするっていう夢が叶いません。面白いのは、いくぐらいいいかなって思うと思うんですが、例えばじゃあ、重機備品の中のカトラリーをちゃんと準備しなかったとしたら、当日オープンになって、ナイフとフォークありませんってことになっちゃうわけですよね。あるいはナプキンがありませんとか。実際に笑わない話ですけど、素人がやるとそういうことがよくあります。なぜかというと、チェックリストがないからですよね。同じように、自分の会社を始めたいっていう人も、 別のチェックリストになると思いますが、例えばバイトの面接とかでも、本当は3人いるところが2人しか雇えなかったら、それでオペレーションがパンクして、最終的には店がですね、破綻してしまうということにもつながっていくわけです。まあそういう意味では、やらなくちゃいけないことを1000個こなしてようやくオープンです。で、そこからですね、そのお店がうまくいくかどうかっていうのは、デイリーオペレーションがずっと完全にうまくいくかどうかというところを、自分かあるいはマネージャーの人がちゃんと見てくれて、それが完璧にできてもうまくいくかどうかわからない世界なので、せっかくオープンできた 2,30 人の後、結局半年1年続く人たちってことがなってくると、また少なくなってくる、そういう極めてですね厳しいのが夢の世界です。けれども夢を実現できるかどうかっていうことを考えたときに、そういう緻密なプランを全部チェックして、それを潰していくことにワクワクするような人たち、そしてこれもできそう、あれもできそうって、最初100あったリストを300に増やして、それをですねチェックした後に、またこれはどうだろう、あれはどうだろうっていうふうにして増やしていける人のみが成功できると思います。これは半分残酷な現実であると同時に、それぐらい自分の情熱を傾けられる人じゃないと成功できないという世界でもあります。これはクリーニング屋さんでも一緒でしょうし、同じようにですね歯医者さんでもそうでしょうし、あるいは税理士事務所もそうでしょうし、デザイン、あるいは工務店でも同じだと思います。設計図も立てずに、なんとなくまあこうやって釘打って、なんかこうコンクリ流しちゃ家が建つわっていうふうには絶対なりません。もちろん多少の誤差なんかは許されるのかもしれませんが、大体適当でこんなもんかなみたいな感じのことを水平取らなかったら、犬小屋もきれいに建ちませんよね。そういった意味ではものすごく緻密さっていうのが全てのステップで必要なんです。これが緻密なプランを立てるってことだと思います。まあ、今も僕は自分の個人的な夢である世界的なベストセラー作家への道を一歩ずつ歩んでいるところです。これをやろうと決めてから結局今で5年間、6年間ぐらいかかってます。まだそこには行ってません。けれども、ここから自分が行きたい場所に何があるのか、そしてどういうステップがあるのかってことに関しては、だいぶ調べ上げたつもりです。で、普通の人が考えるよりもたくさんステップがありましたし、1個踏むたびに50万、100万かかるので、そういった意味ではですね、普通の人が思っている以上にお金もかかったし、労力もかかるし、命の危険だってあり得るようなステップがいっぱいあるわけです。けれども、それを一個ずつ踏みしめながら、それを実現していく。これに対してワクワクできる人のみに成功っていう果実が与えられるんだと思います。まあ言ってみれば、運命の神様が、その階段の一番上にね、待っていてくれて、ハワイのイメージですけど、その一番最上段に上がった時に、こう、音楽が流れるんですよね。僕のイメージだと、のど自慢で優勝した人っていうか、こう、合格した人たちがもらえる。キンコンカンコン、キンコンカンコンっていう、ああいう、こう、ベルを鳴らしてもらって、そして、おめでとう。よく3269段上がってきましたねっていうので、礼をもらう。そういう感じがします。で、そしてちょっとそこでゆっくりしたら、また今度階段があるんですよね。まあ、それが、まあ、ある意味人生の醍醐味かなっていうふうに思いますが、そんなめんどくさいなって、っていう人は、そういうには向いてないと思います。逆に言うと、その緻密なステップを一生懸命書き出して、これひょっとしたらもうちょっと10段ぐらいいるんじゃないかっていうのを考えて、いかんな、ちょっと100万足りないなとか、これじゃちょっと人が足りないなとか、もう少し一つアイデアが必要だぞとか、これじゃ届かないぞっていうふうに思えるような知性と感性がある人のみ、たどり着ける世界だと思います。これは、そのある程度自分の選んだ分野で成功している人たちと話をすると、それぞれが本当に勝ち上がった、そういったことに関してのお互いのリスペクトをしている、それをよく感じることがあります。それぞれがたくさんの膨大なトゥードゥーリストを確実にこなして、一個も踏み外すことなくしっかり駆け上がった人たちのみが知る世界っていうのはとても美しいと思います。あなたがもし本当にやりたいことがあるのであれば、そこにどういうステップがあるのかをちゃんと緻密に計算して、それを一個ずつやることだと思います。いろんな夢っていうのは、一瞬で叶ったように見えますけども、あるアメリカの俳優が言ってました。その人は、あなたは自分のオーバーナイトサクセス、まあ、一晩で朝目が覚めてたら有名になってたってことだと思うんですけど、何かの賞を取った時に言われたんでしょうね。あなたの一晩で 目が覚めるような成功を体験した時の気分はどうですかっていうふうに言ったら、いや、あなたは一晩って言うかもしれないけどね、僕にとってはその一晩は30年なんだ、というふうな発言を残していました。僕も、作家になって20年以上経ってますけど、今でもその一個ずつ一個ずつ階段を登っている感覚があります。で、それは非常に地味です。料理人の人だったら今でも毎朝5時に起きて仕入れに行ったり、じゃがいも剥いてるかもしれませんし、何か下地をつけているようなことをやってるかもしれません。でもそういうめんどくさい作業を機器としてこなせる、そういった人に運命の女神が微笑むのではないかなというふうに思います。さて、IQ 的、EQ 的な分析を話をしますと、IQ 的には、今日はすごく IQ 的な話だったと思いますが、ステップはたくさんあります。残念ながら、小さなお店を開くっていうのでも多分数千ステップがあるんじゃないかと思います。でもそのステップは今は全くわかる必要はありません。ただ、お店がオープンするときまでには全てをチェックをこなさないと、オープンもできないと思います。なので、あなたが何か夢があったとしたら、それを全てやり遂げる。それだけのですね、覚悟をまず持てるかどうか。そして、せっかく300もやったのに、また200出てきたとかってことはよくあります。その時に、おかしいな、300もやったのに、また200出てきたのかと思って、ニタニタ笑ってしまえるような、そういう自虐的なセンスがなければですね、階段を駆け上がることはできないと思いますが、けれども、グッドニュースとしては、このステップは、増えることがあっても、それがですね、めちゃくちゃ難しいステップになるってわけではありません。ただ、段数が上がるだけで、一つが1メートルになったりすることはほとんどありません。なので、常識的に一個ずつクリアにしていったら実現できる。こういうものがステップだと思います。なので、ぜひそれをクリアしてください。EQ 的にはですね、もう無理と思うことがたくさんあると思います。僕も今まで父親とか母親にスイミングを教わった時に、こう一生懸命息継ぎなしていったら、父親母親がどんどんこう後ろに下がっていくっていう、あれを思い出すんですけど、おかしいな、こんだけ行ったのに、まだ全然蜃気楼のようにゴールが遠く見えるってことがよくあります。あるいは、今英語で朝晩いろんなインタビュー受けてるんですけど、こんなインタビュー受けてなんかに役に立つのかなって思うことがしょっちゅうありましたけど、ようやく5年経ってそれが実を結び始めた時に、何度も、まあ少なくとも何十回もやめようかなと思ったことありましたけど、本当にやめなくてよかったなっていうふうに思います。なので、やめない人には運命の女神は微笑むってことを EQ 的にはお話したいと思います。さて、ハッピーマネーワークですが、これからあなたがやりたいこと、どういうことがありますか？そしてそれには何段ぐらい階段があると思いますか？そしてそれが例えば5段であっても500段であっても5000ステップあったとしても絶対やってみたい思うぐらいワクワクするような夢ってあるでしょうか？あなたが生涯かけて登ってみたい山、あなたがこれからの人生をかけてやっていきたいこと、それを考えただけでもはーってなるぐらい楽しいこと、そして怖いけども挑戦してみたいこと、そういったことはあるでしょうか？今の現代人の悲しいところは、自分が本当にやりたいことがないってことだと思います。それはあまりにも普段の生活を成り立たせていくことにエネルギーを注ぎすぎて、夢を見るってことを忘れたためだと思います。今目の前の作業とかプロジェクトに追い回されていくうちに、本当にやりたいこと、全財産をかけても全てのエネルギーをかけてでもやりたいことがない。これほど寂しいことはないと僕は個人的に思います。逆にそれができるかできないかじゃなくて、そちらの方向に歩いていけるかどうかってことだと思います。今僕の生き様を娘に見せているところですが、それが成功したかどうかってことじゃなく、自分の夢を追いかけてたっていうところを僕は見せたいなというふうに思ってます。あなたはどういう生き様をしているでしょうか？そして、それをですね、こういうことやりたい、ああいうことやりたい、うまくいくかどうか一回脇に置いといて、じゃあどんなステップが具体的にいるんだ、今それに必要なお金はないはずです。今ですね、それを実現する勇気もない、今それを実現する情熱もないかもしれない、今それを実現するノウハウも経験もないかもしれません。けれども今夢を実現している人は、最初にスタートしている時点ではお金も勇気も人脈もコネもノウハウも、なかったと思います。あなたに必要なのは好奇心。これがどうやったらどういうことになるんだろう、これをですね、ぜひ書いてください。 自分がこれからやりたいと思うことはこういうことです。ステップは何段あるかわかりませんが、気が遠くなるような感じがします。まあ、それを正直に書くことによって、でもやってみたいかどうかってことがはっきりしてくると思います。あなたの夢を心から応援したいと思います。僕も夢を追いかける人間の一人として、今永遠のチャレンジャーとして、50代後半に入りましたが、毎日毎日朝起きてから、夢を追いかけられる喜びに打ちひしがれております。なのでぜひ皆さんもやりたいことがあったら、ぜひそれを追いかけてください。そしてやりたいことがない人は、やりたいことを見つけるってことをぜひ、一つの夢にしていただきたいと思います。ではコメント欄にあなたがやりたいこと、そしてそれにはどれぐらいのステップが必要なのか、そしてもしある程度、例えば5個とか10個とかステップが分かるとしたら、こんなステップがありそうだってことをよかったら書いてみてください。これはあなたのためにも役に立つと思いますし、このコメント欄を将来ご覧になるあなたの未来の友人にもとっても役に立つと思います。あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せのお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。